発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク。この放送はサンフーズ、天与武田、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄のゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
いやー
始まりましたね。
今日は皆さんに2つお知らせがあります。
はい、何ですか、なんか改まって。一、
はい、つは、一、はい、つ目はお便りが来ました。
うわー嬉しい。
そしてもう一つは、初めてのゲストが来ます。
じゃあ、どんな美声の持ち主かね。
じゃあまずはお便りを、私から紹介したいと思います。こんにちは、発酵兄弟&ひらくさん。小豆収穫中、何やら麹の話がラジオから流れてきて、熱く語る話にこの方々すごいぞ、やはり若い人が話をすると伝わってくるのが違うと思いました。私のおすすめの麹の活用法は、冬に向けて鍋に塩麹と豚肉、白菜などを入れた塩麹鍋です。うまい。ラジオの前で発酵の話待っています。そろそろ味噌もできているのかな。手前味噌の話も聞かせてください。では夕方にはラジオスイッチオン。笛吹市の福田さんでした。
おー、嬉しいですね。
これ全部手書きっていうのは嬉しいね。
はい。で、今、全部はちょっと読めなかったので一部を紹介させてもらいました。
塩麹入れるとさ、うまみももちろんなんだけど、甘みが出るからさ、なんか温まるし、
いいですよね。冬
にも
いいよね。
なんかすごいさ、高級なお肉じゃなくてもリッチな感じになるよね。
そうそう、柔らかくなるからね。
そうですね。こういうなんかおすすめの料理とか紹介してもらうのもすごくいいですね。身近で。
だから次回ぐらいに食べながらやろうか。
鍋を、
おすすめ料理、
背景にずっとグツグツグツグツなってんでしょ、
あちとかって言って食レポできない。
じゃあそれで湯気で前が見えませんとか、そういう感じですか、
ちなみにスタジオってあんまり背景よくなさそうだから、すごいことになりそうだね。
食べていいのか分かんないですね、
はい。まあ、いつか食べながら、やりましょうか。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、今日紹介したようにおすすめの食べ方、発酵食品の食べ方などを、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。とお便り以外にもたくさんのメールをいただきました。どうもありがとうございます。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
え、あの高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。
どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ、0553-323-343に電話してみるじゃん。
スモモのお酒、キヨ、好評発売中。
発酵兄弟のコージートーク。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日のテーマは、山梨のワインってこんなにファンキー。
やっぱさ、山梨ってさ、みんなワイン飲むよね。
飲みますね。
僕引っ越してきてから改めて思ったけど、まあ、あのおじちゃんとかでもみんなワイン飲むじゃん。
はい。
やっぱのすごい根付いてる感じはするよね。
はい。
で、ところでそのワインなんだけれども、そもそもワインって何ですかね。
ワインの原料ってブドウなんですけど、ブドウってすごい甘いじゃないですか。で、その甘い糖を、空気中にもあるんですけど、酵母っていうアルコールを作る微生物がいて、糖を酵母が食べてアルコールと二酸化炭素にして ワインになります。
ちなみにブドウジュースとワインの違いって何ですか？
甘いかアルコール出てるかの違い、
原料は一緒ですよね、酵母を入れたらそのアルコール発酵というのが起きて、アルコールが出てしまうんですけど、ワインも発酵する前はブドウジュースです、はい、
じゃあブドウジュースを、酵母が食べて、でそれが甘いのがブクブクシュワシュワみたいな感じで発酵してアルコールに変わっていくと、飲むと酔っ払うみたいな感じにな
るんですね。
あ、じゃあ基本的にはブドウジュースと一緒なんだけど、その微生物が関わるから発酵食品になるよねっていうことでいいのかな、基本的には。
そう、微生物を利用するのが、そうですね、発酵食品で。
ということでですね、今日はゲストをお呼びしております。マルサンブドウ酒の、若尾くんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
初ゲストです。
やったぞ。
テンション高いね。
はい。
僕でいいの？
いい
です
よ。
バッチリです。ありがとうございます。やってきました、勝沼から、
はい。じゃあちょっと自己紹介をお願いいたします。
はい。勝沼、甲州市勝沼の、マルサンブドウ酒、あと若尾果樹園から来ました、若尾亮と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
どんなワイン作ってますか？
楽しくなるワイン？楽しくなってほしい、
まあ、楽しそうですもんね、見た感じ、
見た目もワイン作ってそうに見えない。
あ、ワインが俺が
若尾さんの見た目です。
若尾さんの見た目、
はい、すいません、急に見た目の話しちゃいました。
ありがとう。
ずっとワインを作ってるんですか？
2008年からこの業界に入って、まあ、きっかけは僕の奥さんの家業、実家のね、お仕事がワイン屋さんで、あとブドウも作ってるお家で。
あ、じゃあ婿養子で来たんだ。
そう。
じゃあその実家じゃないんだ。
実家違う。
じゃあ
初めて？
初めて聞いた。じゃあそうワイン屋さんやる前何やってたの？
東京でフリーター。
フリーター。
何やりながらフリーターやってたんですか？
バンド。
ミュージシャン。
ファンキー。ミュージシャンだね。
ちょっとです。
はい。聞きたいなと思ってるのが、その山梨の勝沼ワインの、特徴とか、どうしてそれができたのかっていうのも聞きたいんだけど、どうでしょう？
まず、まあ、山梨のワインの特徴、まあ、代表的な品種の甲州酒っていう品種がね、1300年前から伝わって勝沼で育てられて、まあ、山梨全土で今日本中でも育ててるけど、それが、まあ、他の品種も作ってるけど、やっぱりメインは甲州ですね。爽やかな香りとさっぱりした味わいで、普段食べてる、僕らが食べてるような日本食、テーブルに並ぶようなご飯にすごく相性がいいですね。
なんでこの勝沼でこんなにワインが広まったんでしょう？
なんだろうね、言っちゃえばそこにブドウがあったからっていうのが一番の
名言きたね。
米があったから日本酒ができたようなもんでしょ、きっと。言っちゃえばそこかな、
じゃあいっぱいある勝沼のワインの中で、はい、若君はどんな方向性を目指したいのかとか、どんな味をやっていきたいのかみたいな聞いていいですかね。
そう、あまり、まあ、小さい会社だしね、僕一人で作ってるから、あんまりこう大きな流れだったりブームだったりあんまり気にしないようにはしてるかな。僕が飲んで美味しいと思うワイン、みんなにね楽しんでもらえるようになればいいかな。
自分が美味しいワインってなんか具体的に どんな感じなんですか？香りがどうとか、渋みがとか。
例えば甲州だったらブドウってね、実を食べるものなんだけど、皮がとても結構キーになってて、うちブドウ狩り屋さんだけどね、ブドウ狩りのお客さんにこう試食でブドウ出すと、みんな皮剥いちゃったりとかする。あれ持たない食べ方で、とりあえず僕ら口の中入れるよね、
はい、
で身も噛んで皮も噛んで皮の味わいもこう味わって、まあ、飲み込むか、まあ、皮出すかだけど、それもその考えもワインに近いかな。皮の香りとかうまみとか、まあ、ほろ苦さ含めてね、そういうのも表現したいなと思ってます。それぞれの、ね、スタイルがあって面白いけどね、
だって本当さっきもワインがどうやってできるか話したんですけど、やっぱブドウしかないですもんね。もうそのブドウの味がワインの味を決めるってことですもんね。
もうそうね、ブドウが良ければワインも良くなる、
じゃあそれをトロンボーンで表現して
もらえますか、ね、
そうです。今日なんか若尾さん長い楽器持ってきてて
本当にやる流れなんだ
よね、それはね。
本当にやる流れなんだ、
若尾くんの作りたいワインの味をじゃあちょっとトロンボーンで表現してもらおうと思います。
おー、
すげえな。
これ世界初じゃないですか、
あ、そうだね、
はい、
即興的なやつ。
あ、そうそう、
はい、
すごいね、ピンク色なんですよ。
ピンク色のそうトロンボーンが出てきて、
映像で見せられないのは申し訳ないぐらいですね、
うん、あと写真撮ろうね、
そうね、うん、
そうですね、もう見てください、うん、
じゃあ9で、
じゃあ、
はい、
よろしくお願いします。
甲州、
若尾寮で甲州なる感じがしました。
やっぱあれだね、ちょっと新世代の勝沼ワインはファンキーでいきたいね
そうですね、うん、
ファンキーに楽しむね、
変な汗かいちゃった俺、
これからワイン飲んで美味しいとかじゃなくて、うん、ファンキーだなっていうのが多分巷で流行りますよ、う
ん、なんでドヤ顔です
ごいすごいコメンテーターだったけど、
うん、はい、はい、それでは日本各地の手前味噌トークでした。
1964年に天与の美味さんが誕生し50年、山梨仕込みのお醤油と鰹節からしっかり出汁を取りました。濃縮5倍の出汁つゆは、麺つゆ煮物炒め物とどんな料理にも使える地元の味、変わらぬ味をこれからも。
天与の美味さん、発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。はい、今回初めてのゲストを迎えて、
いい、賑やかだよね、
うんうん、いや、ありがとうございました、
うん、てかテンションがうちらより高いのがちょっと、
うん、
そうですね、うん、ちょっと僕らも負けないように、
うん、しっかりね、
そうですね、
テンション上げていかないとね、
うん、でそんな若尾さんに会えるイベントが11月にあるそうなので、最後にイベントの告知を、じゃあ若尾さんお願いします。
はい、11月7日土曜日、11月8日日曜日にワインツーリズム山梨2015というイベントがあります。山梨県のワイン産地いろいろなところを、バス、ワイナリーを回るバスが出ます。ただまあバスツアーと思いきや、そうじゃなく、ワインだけじゃなくて、うん、地域の人たちがね、うん、あのテント作ってなんか飲食ちょっと出してくれたりとか、お茶飲めるスペースとか街案内みたいなことやってくれたり、街全体が盛り上がるイベントなので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
はい、丸山ぶどう酒に行けば若尾さんのトロンボーンは、うん、
聞けるのかな。
やろっか、
お願いします、
うん、お願いします、
やります
よ、やるやる、
はい、
じゃあトロンボーンが聞きたい方はぜひワイン
ですね、そうです
ね、ネットで聞いてる方も多いと思うんですけど、うん、県外からのね、あのお客さんもすごく多いから、うんうん、ぜひ中央線乗って山梨来てください、うんうん、
はい、トロンボーン聞きに来てください、
は
い、
山梨来てね、
はい、
お願いします。
山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに行けます。過去の放送も聞けるので、ぜひホームページ覗いてみてください。はい、ということで初めてのゲスト若尾亮さんでした、は
い、う
ん、どうもありがとうございました。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹五味陽子と、
発酵兄五味仁志と、
発酵弟小倉平久でした。
手前味噌ですいません、また来週。
発酵兄弟のコージートーク、この放送はサンフーズ、天与武田、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。